仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
今日はですね、あなたも毎日当たり前のように使っているお金の未来についての非常にスケールの大きな動きを読み解いていきます。
はい。
普段何気なく払っているそのお金の裏側で、今国家レベルの地殻変動が起きているんですよね。
ええ、単なるテクノロジーのアップデートっていう次元を超えた、まさに通貨の主権をめぐる巨大なプロジェクトですね。
はい。今回取り上げるのは、ヨーロッパの中央銀行である ECB、欧州中央銀行が進めているデジタルユーロの開発プロジェクトなんですけれども、
そうですね、かなり話題になっています。
このプロジェクト、開発費用になんと約13億ユーロ、日本円にして約2145億円もの巨額の資金が投じられるという驚きのニュースなんですよ。
まあ、2000億円超えの国家インフラ整備となると、相当な本気度がうかがえますよね。
そうなんです。で、今回の徹底解説のミッションは、単にヨーロッパで新しいデジタル通貨ができるらしいっていう表面的なニュースを追うことではありません。この莫大な予算を投じて作られるデジタルユーロとは、一体どんな技術なのか、どんなスケジュールで動くのか、そしてなぜ今トップの辞任説という人間ドラマが絡んでいるのか。
そのあたり複雑ですよね。
リスナーのあなたがこの複雑な情報をどう捉えていくべきかをしっかりガイドしていきます。さあ、内容を紐解いていきましょう。
まずはですね、このデジタルユーロの正体から整理していく必要がありますね。
はい。資料にある CBDC、つまり中央銀行デジタル通貨と呼ばれる概念なんですが、ここでリスナーのあなたにも絶対に押さえておいていただきたいポイントがあります。
何でしょうか？
デジタルのお金って聞くと、どうしてもビットコインのような価格が乱高下する暗号資産とか、民間が発行しているステーブルコインを思い浮かべると思うんです。でもこれらとは全く違うんですよね。
はい、全く異なります。少し専門用語が出たので整義しましょうか。
お願いします。
ステーブルコインというのは、法定通貨の価値に連動するように作られたデジタルの暗号資産ですが、あくまで民間企業が管理して発行しているものです。
民間企業がですね。
例えるなら、特定のテーマパークの中で使えるデジタルな独自のチップみたいなものなんですよ。便利ですが、その企業が破綻すれば価値を失うリスクがあります。
なるほど。民間が発行する便利なチップがステーブルコインだと。じゃあデジタルユーロはどう違うんですか？
デジタルユーロはですね、そうした特定の管理者を持たないシステムでも、民間企業のチップでもありません。中央銀行が直接発行するデジタルの法定通貨、つまりユーロそのもののデジタル版です。
ユーロそのもの。
はい。国家の信用が直接裏付けられているという点が決定的な違いなんです。
なるほど。でも国家が直接デジタルのお金を発行するとなると、リスナーのあなたも、じゃあ紙幣や硬貨のようなアナログな現金は完全になくなっちゃうのって疑問に思うかもしれません。これについてはどうなんですか？
結論から言えば、現金はすぐにはなくなりません。
そうなんですね。
ええ、資料でも明確に現金の保管であり代替ではないと位置づけられています。実際現在でも約 1.6 兆ユーロもの紙幣が世の中に流通していますからね。
1.6 兆ユーロですか？
はい。現金は依然として巨大な存在感を放っています。
完全にデジタルに置き換えるわけじゃないんですね。でもそれなら、なんでわざわざこんな巨額の予算をかけるんでしょうか？初期の開発費だけで約13億ユーロですよね。
ここで非常に興味深いのは、このプロジェクトの規模感とコストの対比なんです。
規模感とコストですか？
はい。開発費用が約13億ユーロというお話がありましたが、実は2029年以降、このシステムを維持するための年間運営費としても、
年間運営費としても
約3億2000万ユーロ、日本円で約528億円がかかると見積もられているんです。
毎年500億円以上の維持費、システムを動かし続けるだけで途方もない金額ですね。なんかちょっとした国家予算レベルの出費に思えますけど、本当に割に合う投資なんですか？
まあ、一見すると莫大なコストに見えるんですが、ユーロ圏の経済全体を見渡すと、見え方が全く変わってくるんですよ。
というと？
2025年12月時点でのユーロ圏の M2、これは世の中に出回っている現金やすぐに引き出せる預金などを合わせた公儀の通貨供給量のことですが、
はいはい、
これがなんと約 16.07 兆ユーロという桁違いの規模に達しているんです。
16兆ユーロ、もう数字が大きすぎてちょっとピンときませんね。
そうですよね。要するに、先ほどの維持費はこの全体規模から見ればほんのわずかな保険料みたいなものだということです。
ああ、なるほど。保険料ですか。
はい。 これだけ莫大な資金が毎日動いている中で、もし民間のデジタル決済システムがダウンしたり、海外の民間企業が発行するステーブルコインにインフラが完全に依存してしまったらどうなるか。
確かにそれは怖いですね。
民間銀行から預金が急激に流出するリスクもあります。国家として絶対に安全で自分たちでコントロールできるデジタルの器を用意しておくことは、16兆ユーロの経済圏を守るための必須のセキュリティコストと言えるわけです。
なるほど。民間任せにして国家の首根っこをつかまれるくらいなら、何千億円かけてでも自前の安全なインフラを作るぞと、それが狙いなんですね。
そういうことです。
ではそのデジタルユーロ、一体いつ私たちの目の前に現れるんでしょうか。リスナーのあなたも、これ未来の SF の話じゃなくて現実のスケジュールとして聞いてくださいね。実はこの動き、もう目の前に迫っているんですよね。
ええ、そうなんです。直近の節目はなんと2026年3月です。
まさに来月じゃないですか。
そうです。ここで決済サービス事業者向けの関心表明の募集が公表されて、約6週間の受付期間が始まります。
はい。
民間企業がどれだけこのシステム構築に参加したいと手を挙げるか、最初のリトマス試験時になりますね。
そしてその後はどう進む予定なんですか。
2027年の下半期からいよいよ12ヶ月にわたるパイロット、つまり実証実験がスタートします。そして順調にいけば2029年に発行準備が完了するというロードマップです。
ここからが本当に面白いところなんですが、その2027年からのパイロット実証実験の参加規模、なんか少しおかしくないですか。
おかしいと言いますと。
私数字を見た時、ゼロをいくつか見落としたのかと思いましたよ。参加者が約5000名から10万名のユーロシステム職員と、約15から25の加盟店だけに限定されてるんですよ。
あー、なるほど。
将来的に数億人が使うかもしれない決済インフラの実態としては、あまりにも規模が小さすぎませんかね。
確かにそこは非常に重要な突っ込みどころですね。
ですよね。
例えるなら、数千億円かけて最新鋭の巨大な高速鉄道ネットワークを作ったのに、最初の1年間は鉄道会社の職員数千人だけを乗せて、
職員だけを、
駅の駐車場の周りだけでテスト走行をしているようなものです。
その例えすごくしっくりきます。職員が身内のカフェでコーヒーを買って、うん、決済できたねって確認するレベルですよね。
そうなんですよ。
でもいざ本番で何百万人もの通勤客が一斉に改札に押し寄せたら、システムが耐えられるかどうかなんてわからないじゃないですか。
おっしゃる通りです。データを見る限り ECB の強い慎重さが現れますが、同時に実環境での検証の限界を示唆しています。
検証の限界？
ほんの一握りの店舗という管理された無菌室のような環境でシステムが動くかどうかは確認できるでしょう。しかし実際に数億人の一般市民が一斉にアクセスして複雑な取引を行ったり、高度なサイバー攻撃の脅威にさらされた時、
はい、
この決済インフラがどこまで耐久性を発揮できるのか、この小規模テストだけでそれを証明するのは極めて困難ですね。
つまり実験室の中では完璧でも、いざ野に放たれたら大パニックになるかもしれないという巨大なリスクを抱えたまま、2029年のゴールに向かって突き進むしかないと。
ええ。
しかも少し調べてみると、このプロジェクトを取り巻く不安要素って技術的なことだけじゃないんですよね。巨大なプロジェクトを誰がどう引っ張っていくのかという人間ドラマというか、政治的な頭がくすぶっているようです。
クリスティーネ・ラガルド ECD 総裁の去就についての報道ですね。
そうです。ラガルド総裁の本来の任期は2027年10月までなんです。でもフィナンシャル・タイムズ紙は2027年4日のフランス大統領選挙に連動して、任期満了前に彼女が早期退任するのではないかという観測を報じました。
はい、ありましたね。
一方でウォール・ストリート・ジャーナル紙に対しては、 ECB の報道官が総裁は退任について何も決定しておらず職務に専念していると完全に否定するコメントを出しています。
真っ向から対立していますね。
ええ、もちろん私たちはここでどちらの政治的見解が正しいかとかスタンスを取るつもりはありません。ただこうした反する報道が同時期に飛び交っている事実そのものが、現在のプロジェクトの足場の揺らぎを物語っていますよね。
これを全体像と結びつけて考えてみると、なぜ一人の総裁の人事がデジタルユーロという国家プロジェクトにとってこれほど重要視されるのかが見えてきます。
ちょっと意地悪な見方をすると、13億ユーロもかける巨大プロジェクトなんだから、トップが一人途中で辞めたくらいで頓挫するようなやわな組織構造にはなっていないんじゃないですか。
もちろん組織の構造自体は強固ですよ。このプロジェクトはユーロシステム内の高レベルタスクフォースという専門組織が統括していて、 ECB の政策理事会に直接報告する仕組みになっています。
ということは、
つまりトップが変わっても実務の歯車自体は止まらない設計です。
なら誰が総裁でも問題ない気もするんですが、なぜ市場はそこまで彼女の動向を気にしているんでしょうか。
鍵となるのは彼女が担っている対外的な説明役、つまりこの難解なプロジェクトの翻訳者としての役割なんです。
翻訳者ですか。
現在のユーロ圏の経済環境を見てみましょうか。2026年1月時点でインフレ率は 1.7% に落ち着いていますし、2月の ECB の預金ファシリティ金利は 2.00% に据え置かれています。
すみません、その預金ファシリティ金利って一般の私たちには少し馴染みがないんですが、簡単に言うとどういうことですか。
基本的には民間の銀行が余ったお金を中央銀行に一晩安全に預けておくときにもらえる利子のことです。
なるほど。
これが 2.00% で安定しているということは、経済がパニック状態で急激な利上げや利下げを迫られているような状況ではない、極めて穏やかな海にいることを意味します。
あ、経済の嵐と戦っているわけではないんですね。
ええ、こうした平時の環境では中央銀行のトップに求められる仕事は火消しではなくて、自分たちがこれからやろうとしていることをいかに社会に納得させるかというコミュニケーションになるんです。
コミュニケーション？
デジタルユーロの導入には国に自分の買い物履歴を全部監視されるんじゃないかという個人のプライバシーの懸念など非常にデリケートな問題が山積みですから。
確かに、国が発行するデジタル通貨となると絶対的な便利さの裏にちょっとしたディストピア感を感じて不安になる市民は多いはずですよね。
そうした市民の不安を取り除き、各国の政治家を説得して法整備を進めるための政治的な説得力、これは非常に高い発信力とカリスマ性を持ったラガルド総裁だからこそ維持できていた部分も大きいんですよ。
なるほど。
もし重要な実証実験が始まる2027年の前半に彼女が退任して後任者のコミュニケーション能力が弱かったり方針にブレが生じたりすれば、プロジェクト全体が推進力を失うリスクがあるわけです。
組織の設計図は完璧でも、それを人々に受け入れさせるための人間の力が欠ければ、画期的なシステムも世に出ることはできないと。
その通りです。
そしてここからが今日一番のハイライトです。このデジカルユーロ計画には絶対に避けては通れない時限爆弾がセットされていますよね。
はい、スケジュールの根底に関わる法制化の問題ですね。
そうなんです。先ほど2029年に発行準備が完了するというスケジュールをお伝えしましたが、実はこのすべての工程は2026年にデジタルユーロに関する法律が成立するという大前提の上に成り立っているんです。
ええ、これについて非常に的確な表現がありましたよね。法律が漂流すれば準備も漂流すると。
この遅れは単にリリースが数年遅れました、ごめんなさいで済む話ではないんですよ。もっと深刻な意味を持っています。
つまり2026年に法律が成立せず、議会での議論が紛糾して2027年、2028年とずれ込んでしまった場合、2029年のローンチは必然的に2030年以降へと後ろ倒しになりますよね。この空白の数年間が最大の脅威なんですね。
その通りです。もし国家のデジタル通貨の登場が2030年以降に遅れれば、その間に何が起きるか、すでに市場に存在しているドル建てやユーロ建ての民間のステーブルコインがヨーロッパの日常的な決済インフラとして完全に定着してしまう可能性が高いんです。
要するに民間企業に先を越されてしまうわけですね。一度民間の便利でスピーディーなシステムが既成事実として社会の隅々まで普及してしまえば、後から国家が私だけが作った安全なシステムがようやく完成したのでこっちに乗り換えてくださいと言っても、社会全体を動かすのは極めて困難になります。これは国家の通貨試験が実質的に民間企業に奪われるという中央銀行にとっての最悪のシナリオなんです。
つまりこれはリスナーのあなたにとって何を意味するのでしょうか。欧州圏で起きているこの通貨の覇権争いは決して遠い国のドラマじゃありません。
日本も無関係ではありませんよ。
ここ日本でもまさに今デジタル円の導入に向けた検討が進められています。日本銀行はこの欧州の状況を片手間を飲んで見守っているはずです。
日本も全く同じ課題に直面しますからね。
そうなんです。もしヨーロッパがもたついて民間のステーブルコインに飲み込まれたら、日本のデジタル円も同じ運命をたどるかもしれません。
そうですね。
そしてこの配信を聞いて、じゃあユーロ建てのステーブルコインが覇権を握るかもしれないなら、今のうちに買っておこうかなと考えたリスナーのあなた、少し待ってください。ここにも落とし穴があります。
実務的で直接的な影響ですね。日本の居住者が海外の暗号資産取引所に依存してステーブルコインなどを取引する場合、非常に大きなリスクが伴います。
これ本当に気をつけてほしいんですが、海外取引所の多くは日本の金融庁の登録を受けていませんよね。
はい。
つまりその取引所が突然破綻したりハッキングされたりしても日本の投資者保護制度の対象外なんです。自分の資産は誰も守ってくれない完全な自己責任の世界になります。
それに加えて税金の問題も忘れてはいけません。
ああ、税金ですね。
日本の税制では暗号資産の取引で得た利益は原則として雑所得として扱われます。給与所得などと合算されて累進課税が適用されるため、所得税と住民税を合わせて最大で 55% もの税金がかかる可能性があるんです。
最大 55%、 利益の半分以上が税金で持っていかれる可能性があるんですね。テクノロジーの波に乗って海外のステーブルコインに手を出すのは自由ですが、こうした足元のルールとリスクを正確に把握しておかないと大きな痛手を受けることになります。リスナーのあなたもぜひ慎重に行動してください。
そうですね、非常に重要です。
さて、ここまでヨーロッパのデジタルユーロ計画についてその全貌を深掘りしてきました。13億ユーロという莫大な予算をかけた国家プロジェクトですが、
はい、
来月2026年3月の企業向け募集という直近の動きから始まり、たった数千人規模の限界のある実証実験、トップの辞任説という人間ドラマ、そして年内の法制化という高いハードル、複数の複雑な時計の針が今まさにギリギリのバランスで動いている状態です。
これは重要な問題を提起していますね。
と言いますと？
これまで私たちは国家が作る安全なデジタルユーロと利便性の高い民間のステーブルコインという構図でお話ししてきました。
ええ。
しかしもし本当に国家の法制化が遅れ、民間のステーブルコインが私たちの生活のデフォルトになったとしたら、別の恐ろしい問いが生まれます。
別の問いですか？
はい。もし民間のテクノロジー企業が発行するデジタル通貨が経済の基盤を支配したら、実質的に経済のルールを決めるのは誰になるのでしょうか？
誰になるんでしょうか？
選挙で選ばれたわけでもない一握りのテクノロジー企業の CEO たちが国家の政府と同じかそれ以上の権力を持つことになります。
それはちょっと想像すると怖いですね。
ある日突然その企業の利用規約が変更されただけで、あなたのアカウントが凍結され、生活に必要なお金に一切アクセスできなくなる世界。
はい。
国家による監視を恐れて民間の便利さに飛びついた結果、私たちは巨大テック企業の規約という別の支配者に依存することになるかもしれない。果たしてどちらの未来が本当に安全なのでしょうか？
これは考えさせられますね。プライバシーを守るために国家を避けた結果、一企業の CEO に経済の命長を握られる世界。リスナーのあなたはこのジレンマにどう答えますか？お金という毎日当たり前に使っているものの裏側で、私たちの自由と権利をめぐる歴史的な競争が繰り広げられています。ぜひあなたもこの先の結末を、そして自分自身の資産の守り方を考えてみてください。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。